新しい年、2013年を迎えました。今年の年間聖句といたしまして、ただいま お読みいただきましたコリントの信徒への手紙の14章の1節の御言葉を選びました。今日はその年の初め、1年の最初の礼拝にあたりまして、この年間聖句の御言葉をご一緒に思い巡らしながら礼拝を捧げたいと思っております。で、早速その、コリントの信徒の手紙の1の14章の1節の御言葉に目を向けてまいりますが、それは、もう一度お読みしますと、こういう御言葉でございます。愛を追い求めなさい。霊的な賜物、特に予言するための賜物を熱心に求めなさい。この手紙を書いたパウロは、まず愛を追い求めなさいと、力強く進めるところからこう語り、この章を語り始めてまいります。愛というものが私たちが生きる上で、尊いものであり、非常に重要なものであるということは、誰もがこう認めるところであろうと思います。まして、キリスト教というのは、言ってみれば愛の宗教と言えるところがございますから、そこで愛について語るとしても、ごく当然のことのように思われるかもしれません。しかし、そういう一つの教えであるとか、観念であるとか、また言葉として愛というものの重要性を語ることを、知ってるからといって、実際に私たちがその愛というものをよく分かっているのか、そしてこの毎日の生活の中でその愛を生きることができているのか、実践できているのかといえば、やはりなかなか難しいことですね。私なども、自分自身を振り返りますときに、毎日の生活の中で、いかに自分がその愛というものから遠いものであるか、頭では、牧師でもありますし、愛を大事にしたいと、願っていながら、実際の行動や、口にする言葉、心に浮かぶ思いにおいて、いかに愛というものから離れているか、そういうことが多いかということに、気づかされるような毎日です。で、その意味では、やはり今日の箇所のように、改めて愛を追い求めなさいと言われるときに、本当にこう打ち砕かれた心を持って、改めてこの御言葉に向き合わなければならない、耳を傾けなければならない、そう思います。ね、そもそもこの愛とは何か。やはりキリストの福音というのは、私たちを孤立させてしまう、どんなに立派なものであれ、孤高の境地のようなところに持っていくものではなくて、むしろ隣人との交わり、他者との交わりへと開いてくれるもの、導いてくれるものです。で、先週になりますが、昨年暮れの礼拝におきまして、私たちは最、ルカによる福音書の2章に、登場します、シメオンという人の話を学びました。で、シメオンという人は、非常に信仰の厚い人で、聖霊によって救い主メシエに会うまでは決して死ぬことはないと、お告げを受けていたと言われております。で、実際にそのシメオンが生まれたばかりの幼子のイエス様が入ってきたときに、この方こそ約束されていたメシアだと、すぐに気がつきまして、そのイエス様をこう自分の腕に抱いて、神様を褒めたたえるわけですが、ただ、そのシメオンは信仰が厚いとか、聖霊によって導かれていると言われますと、私たちなどは、どうやら勝手にどこか、シメオンという人は何かこう一人、どこかに閉じこもって、黙々と信仰に励んでいた人、 一人神への信仰を貫いていた人、そういうイメージを抱いてしまうんじゃないかと思うんですね。で、まあ、確かにシメオンにはこう人に迎合しない、自分に与えられた約束に忠実であるという、まあ、そういう面で言えば信仰を貫く面というのはあったでしょうけれども、でも彼は一人ぼっちであったのか、孤立していたのかといえば決してそうではないんですね。やはり彼はその幼子のイエス様が来た時にその方を知ることができる、そしてその両親であるヨセフとマリアと共に神を褒めたたえることができる、そしておそらく彼はエルサレムにいた人たち、神殿にいた人たちにそのイエス様のことを語って聞かせたに違いない。その意味では決してシメオンは孤独な人ではなかったはずなんです。イエス様を迎えるからこそ、その福音に触れるからこそ、隣人を見出していく、他者との交わりを、他者との交わりに心を開かれていく、そして一緒に神様を讃え、一緒に生きていく、そういう道をこう見出していくべきものなんですね。それがこうイエス様との出会いというものであり、まあ、信仰というものの中心にあるんじゃないかと思います。まあ、ところが私たちやはりこう堅苦なところがありまして、まあ、信仰信仰という中で、まあ、かえってこう自分の中にこう閉じこもっていく、自分に固執してしまう、そういうところが一方ではあるものです。神様を信じると言いながら、そこでこう隣人を乱して交わりへと開かれていくんじゃなくて、何かこう信仰をめぐって自分だけをこう高めようとする、自分だけを大きくしようとする、時には人と競い合いながら自分を前に出そうとする、そういうことに夢中になってしまう、そういうところがあるもんですね。で、その信仰は一体何なんだろう、それが本当の信仰と言えるんだろうか。で、実はこのコリントの信徒の手紙が宛てられましたコリントの教会というのは、この当時まさにそういう、まあ、自己中心的な信仰という言い方はおかしいですけれども、そういう何かこう自己中心的な思いが信仰の名のもとに教会の中にこう広がっていた、それが時には教会の分裂さえ引き起こしかねない、そういう状況にあったんですね。ですからパウロが愛を追い求めなさいと進めているのは、決して何か抽象的な愛の話を始めようというわけではないんです。人間が追求すべき一つの理想として愛を語ろうというわけではないんです。実際に私たちの中に、教会の中に起こっている問題に直面しながら、それを神の教会として本当にもう一度正しい道に立ち返るように、具体的な課題としてこう語り始めているのです。で、特にこのコリントの教会において、まあ、14章のこの箇所において具体的な課題になっていたのは、まあ、この後半、一節の後半に書いてあります霊的な賜物に関する問題で、もっと具体的に言えば、ここの込み出しになっておりますこう異言と予言という賜物に関する課題でありました。で、異言と予言という言葉、まあ、必ずしも、まあ、一般には馴染み深い言葉ではないと思います。で、これはしかし両方ともこう神様との交わりに入ったものが、本当に神様との信じるようになり、神様との交わりに入れられたものが、その神秘的な神様のこう深い奥義に触れて霊的な賜物を受ける、その霊的な賜物に関するものなんですね。ですから ある意味では世俗的なあり方を通してはありえないような神様のこう真理に関わる事柄、それが予言と異言という二つの形をとって現れていたのです。予言というのは聖書の他の箇所にもたくさんありますように、文字通り神の御言葉をこう預かるということに関わります。そして神の御言葉を自分が、授けられた神の御言葉を人々にこう理解できるような形でこう語り聞かせる、そういう言葉を託されていくことが予言ということです。ですから、この予言する力、賜物を与えられた人は、教会の中でまさにその自分に託された御言葉を語ることによって、人々を信仰へと導き、また信仰者としてどのように生きるかという道を示すことが求められた。同時にまた、苦しみや悲しみの中にある人を慰め、励ますとともに、道を誤りつつある人に対して警告していく、そういう役割を担ったのです。それに対してもう一つ、異言というものがありました。これはもちろん、現代でも、教会の中に、あってもおかしくないことです。ただそれが具体的にどういうものであるのか、今ちょっとよくわからないところはどうも あるみたいですが、ただ、その神様の神秘的な真理に触れて、何らかの言葉を語るという点では、予言と同じです。ただ、それがこう非常に深いところで起こるためか、こう何を言っているのか、他の人には理解できない、そういう現象のようですね。なんか言葉を語ってはいるんだけれども、それが、で、本人は本当に深く感動して語っている。いい加減なことを言ってるわけじゃなくて、それは本当に神様の真理に触れての、神秘に触れてのことなんだけれども、例えば、こう、本当に、あーとか、こう、おーっていう、こう、深い言葉を発するだけなもんだから、こう、聞いてる人には何を言ってるのかはよくわからない。そういう現象なんですね。ですから、異言というのは、本人にとっては本当に深い神様との交わりで、しかもそれは間違ってるというわけではないんです。そういう現象を、パウロ自身も認めているし、パウロ自身も語っていた、異言を語ることができた。そういうことは、しばしば語っています。ただ、それが、他の人にとっては何だかわからないんですね。つまり他の人にとってはそこから何かこう益を受けるということはできない。そういう、現象。ですから非常に豊かな神様の賜物ではあるんだけれども、すぐ他の人にとってこう益になるような事柄ではなかった。ただどうですか？こういう予言と異言ということを比べた場合に、普通に通じる言葉で語る予言よりも、やはりよくわからない異言を語る方が、何かこうより神秘的で、霊的な印象を受ける。そういうところが私たちには、あるんじゃないでしょうか。で、コリントの町でも同じでありまして、特に、ギリシャの、神秘的な宗教。今風に言えばもう、オカルトめいた宗教の影響が色濃くありましたから、教会の中でも、何かこう、予言よりも、異言というものの方が、よりこう、深く信仰深い人の賜物である。より優れた人の賜物であるという印象を受けて、重んじられる傾向があったようです。で、しかもその異言を語ることができる人は、自分もまた自分がそれだけ特別な存在であるかのように思い上がって、他の人、異言を語ることができない人を、まだレベルの低い人だと、見下すような傾向さえあったようであります。 まあ、そういう背景がこの言葉の、まあ、そういうことがこの言葉の背景としてあるんですね。で、繰り返しますけれども、もちろん威厳というのは間違ったこと、排除すべき誤りではないんですけれども、やはりパウロは、まあ、気をつけて用いなければならない、そういう立場に立っておりました。ただ、やはり今申しましたように、人によっては、特にコリントの教会では、自分は威厳を語ることができるということは、それだけ優れた人間なんだ、特別な、神様から特別な扱いを受けている存在なんだと思い上がり、人との、他者との交わり、他者のために何か使えるということよりも、人を見下し、自分を大きくする、自分を誇るということに、心が傾きがちであったようです。でそのことがコリントの教会の中で、ある意味での競い合いのようなものを生み出し、党派争い、まあ、引いては分裂の危機さえ、まあ、考えさせられたような、そういう状況になったようですね。そしてその威厳と予言ということをめぐって、ではパウロはどう語っていくのか、何を私たちに語っているのか、まあ、そのことが、2節から5節にかけて、まあ、今日の箇所全体ですが記してあります。まあ、基本的なところですから少し長いですけれども、もう一度その2節から5節まで改めて見てみましょう。2節からですね、威厳を語る者は人に向かってではなく神に向かって語っています。それは誰にも分かりません。彼は霊によって神秘を語っているのです。しかし予言する者は人に向かって語っているので、人を作り上げ励まし慰めます。威厳を語る者が自分を作り上げるのに対して、予言する者は教会を作り上げます。あなた方皆が威厳を語れるに越したことはないと思いますが、それ以上に予言できればと思います。威厳を語る者がそれを解釈するのでなければ、教会を作り上げるためには、予言する者の方が勝っています。もちろん単純に、どちらが優れているかということを言いたいわけではありません。ただ、パウロが大切にしたいのは、ここで繰り返し語られているように、教会を作り上げるということ。自分を立てるのではなくて、教会を立て上げ、人を作り上げていくということ。で、私たち一人一人に大切な賜物が与えられているのは、ただ自分を立てるために、自分がいい思いをし、自分が神秘的な経験をし、その自分を大きく誇るためではない。むしろそうした賜物を通して、私たちは、人を高めていく、人を立て上げていく、そして教会全体を作り上げていくために、自分を用い、自分に与えられた賜物を生かしていくことに、心を向けるべきな。それがパウロの基準なんですね。もちろん、自分自身の高めるということ、自分自身の信仰を深めるということ、それ自体を意味がないとか、そんなことをしてもしょうがないと言ってるわけではないんですが、そこで自分が本当に神様から与えられたものを、ただ自分のために、自分を大きくするために、自分の思いを通すために用いるんじゃなくて、隣人に開かれ、隣人を高めるために、まあ、もっと言えば、共に、同じ神様の恵みに預かり、共に一つの教会を建てていくために、その賜物を用いるように。そういう意味です。で、言うまでもないと思うんですが、もちろんこれは、優れた人はですね、自分ばかり祝福を受けていないで、ちゃんとダメな、劣った人にもちゃんとそれを分けてやんなさいよっていう、そういう教えではありません。 そういういわゆるこう上から目線の発想で語っているわけではないんですね。教会にはそんなあの発想はありません。すぐ右のページ、これは右のページの12章を見ますと、そのことがはっきりと記されています。右のページの12章の21節、22節ですね。まあ、もっと詳しいことは、その前後をご自分で読まれたらよくわかると思うんですが、まあ、21節、22節を見ますと、まあ、教会全体のことを、体に例えながら、こう語っています。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。それどころか、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。もちろんこれは人間の体のことにも当てはまるかとは思いますが、ただ人間の体のことを言っているわけではなくて、教会を、こう、教会のことを念頭にこういうことを言っているわけですね。で、他よりも弱く見えるところも、切り捨てないで、かわいそうだから切り捨てないで、ちゃんと面倒を見てやんなさい。そういうお情けをかけろっていう話じゃないんですね。いや、むしろそうではないのだと。根本的に反対なんだ。そういう弱さを負ったように見えるところにこそ、教会全体を支える重要な役割を神様も与えていらっしゃるんだと。それこそが、本当に神様が必要とし、教会が教会であるために、なくてはならない重要な役割を与えられているところなんだと。神様は、不思議なことですけれども、教会を立てていくために、そういう弱い部分をこそ必要とされている。だからこそ、私たちも教会を立てるという神様の御業に共に預かっていくために、何をすべきなのか。自分に与えられた賜物をそこで精一杯に用いていくということです。その賜物は本当にキラキラ輝くような素晴らしいものに見えるかもしれない。逆に言うと自分に与えられているものは誰でもできるような、何の変哲もない当たり前のことにしか見えないかもしれない。しかしどちらが優れているとか、どちらが役に立つとか、そういうことが問題ではない。そういうことが神様がお決めになっていること。むしろ私たちは、本当に、教会を建てるために、特に神様が必要としているために、必要としていることのために、私たち自分の賜物を持って、自分に与えられた、一人一人に与えられた賜物を持って、仕えていく。そこに、本当に愛によって教会が建てられていく、その教会の技がなされていくということです。そう、まさにパウロが愛を追い求めなさいと言っていたように、教会は愛によってこう建てられていくものなんですね。それは一人一人のに与えられた賜物を持って、一人一人がその賜物を用いることによって建てられていくんですが、何よりもそこに必要なのが愛というものであり、互いにお互いをこう見出し合い、尊び合い、互いに使い合っていく。そのためにこそ私たちは自分に与えられた賜物を用いていく。そのことが今日の課題、今日の御言葉に込められているメッセージであり、私たちはこの1年、教会生活を通して心に留めていきたい言葉なんです。ですから、最後にもう一度、この14章の一節に戻りますけれども、パウロは強く進めてますよね。愛を追い求めなさい。 霊的な賜物、特に予言するための賜物を熱心に求めなさい。優れた人がですね、自分だけが目立たないように、まあそこそこ控えめにしておきなさいよと、そういう話をしているわけじゃないわけですね。自分に与えられた賜物、まあどういうものであるかは別にして、それを熱心に求めなさい。そういうことを必死になって、命がけでとも言えるような方法で自分に与えられたものを本当に熱心に求めるように、そしてそれを本当に教会のために用いることができるように、愛を追い求めるように、そこそこにしておきましょうという話ではなくて、自分に与えられているものを本当に用いていただけるように、またそれが人々の益になるように、心を尽くして、力を尽くして求めていく、そして用いていく、捧げていく、そこに教会としての祝福があり、お互いがイエス・キリストに出会い、またお互いがお互いに出会っていく、そういう教会ならではの祝福のもとになっていく。私たちにとっては、予言とか、異言という特別賜物は、やや特殊なことのように思えるかもしれません。また、実際に多くの人にはあまり関係のない賜物ということでありましょう。ただそういう異言とか予言という問題が大切なんじゃなくて、一人一人にどういう形であるかはわかりませんけれども、神様から大切な賜物が与えられています。それを本当に自分を大きくするためではなくて、また自分のためだけではなくて、真実な意味で人を生み出し、人との交わりを立てていくために、そしてこの教会を本当にキリストの教会として、神様の教会として立てていくために、用いていく道をそれぞれが見出していきたいんです。この年、私たちの教会もまた、このような愛によって建てられていくような、そういう歩みをしたい、願うものです。そしてそのような愛に満ちた教会として、神の愛によって建てられた教会として、神と人とに神様を明かしし、また仕えていくような、そういう歩みをしたいと。歩みをしていきたいと祈りたい。そこから私たちの本当に教会としての、神の教会としての歩みが始まっていくことを願いたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが私たちを教会へと召してくださって、一人一人に大切な賜物を、霊的な賜物を与えてくださることをまた聞くことができ感謝をいたします。私たちは逆に自分の賜物の小ささや貧しさを意識するものかもしれません。しかし、そうしたことには関係なく、あなたが私たちに託してくださっているものがいかに大切であり、いかに大きいものであるかを、あなたは示してくださいました。どうぞ私たちが、どんなものであれ、自分に託されたものを、本当に重んじ、大切にし、人参のために、教会のために、あなたに見栄えを期するために用いていくことができますように、心から捧げていくことができますように導いてください。そのようにして私たちの教会も、私たちの信仰生活も、あなたの愛を示すものとなり、あなたと隣人とに仕えていくものとなることができるように帰りに来てください。 これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。